皆さん、こんばんは。バイト妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士 AB でございます。そして本日、ゲストに久々のご登場でしょうか。ニコ姫、ウエチ、エリサさん、お迎えしてあります。こんばんは。
こんばんは。お久しぶりです。
ありがとうございます。お久しぶりです。お忙しいのにありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、本日はもう私の中ではね、番組準レギュラーなんですけれども。ニコ姫ウエチエリサさんとともに、本日1時間お送りします、いつもですね、私ウエチさんのことを姫と呼んでますので、番組中も姫と呼ばせていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。本日もリモート配信ということで、小ネタ超特急回線の状況によりましては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話ですが、あなたの大好きなところ、そして改善したいところということでですね、皆様からたくさんご回答いただいてますので、後ほどご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方で YouTube、ポッドキャストなどで配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急を楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
テクテン一日一善
小ネタ超特急。
FM 那覇小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けしております。番組冒頭にご紹介しました通り、本日ゲストには番組準レギュラーのウエチエリサさんに来ていただいておりますということで、よろしくお願いいたします。はい、久々にですね、姫とちょっとゲームの話したいなって思ってるんだけど。
いきなり本当ですか？
打ち合わせでも言わなかったことを言うんだけど、確かさ、幻想水湖で好きだったよね。
ね、やってました。でも私、ワン、ツーの時代でしたけど、はい、うん、
やってた。
やってた、やり込んでって、あれ、108人仲間集めるのに、本当大変で、当時中学生だったので、なんかやっぱりゲームできないわけですよ、親が寝てるから、うんうんうん、なので朝の4時に起きてゲームをして、7時までコントローラー握って仲間を集め、7時になったら、あ、学校行く準備って言って、今起きたかのごとく制服を着て学校に行く準備をするっていう、中学生です。
早起きって朝の4時から早起きして幻想水湖で仲間集めしてたんだ。そう、でもそのちょうど姫がハマった1と2がですね、なんと来年 HD リマスターが出ます。
お！
ということで、これですね、まあ、発表になって、多分、次の東京ゲームショーの時にまた大々的に、トレーラームービーとかが出るんじゃないかなと思ってるんですけれども、一応ですね、今発表してる、時点の情報だと、1と2がまとめて1本になって、HD リマスターで発売ということで、で、発売日が、2025年の3月6日、現段階で2025年3月6日、何カレンダーをチェックしてるんだ、君。
バレました。今ね、書きました。私手帳に。2025年3月6日、現水と出会う。
そう。で、一応ですね、プラットフォームが、スイッチ、プレステの4、5と、Xbox と Steam。Steam だからパソコンでもできるってことね。
おー、なるほど。
うん。で、一応、もう出ます。このプラットフォームで出ますっていうのは、公式サイトがもう、情報を徐々に解禁していってるんで、で、東京ゲームショーで、もうこの後の東京ゲームショーで多分、いっぱいいろんな情報がまた出るんだろうなというところなんですけれども、なんか、 ヒナとゲームの話を割とあの出会った最初の段階でしたときに幻想水濠でめちゃめちゃハマってたっていう話はすっごい覚えてるので、
よく覚えて、あのありがとうございます。もう幻想水濠で私のね幼馴染あんなに一緒だったのにっていうのにあの、うん、対して一番最初に私にこの性癖を植え付けてしまったのは幻想水濠でですよ。
もうあの姫の生き方をだいぶ
本当にあの私のね、はい、あの生き方というか私のマークも何ですかね、推しポイントみたいなもの ね、
まあ、まあある意味では業だよね。
業背負ってしまった業ですよ。
業背負ってしまった業がまたここで来年
まさか爆発、
そうそうそう、新たにということで、まああのグラフィック的なものとかがもちろんリマスターなのであのすごく美しくなってますし、もとあの今見てるトレーナーの時点でも、まあ、あのすごく素敵な感じになってますので、まあね、発売はだって90何年じゃん。
え、そんな前、あ、うん、そうか、中学生って私今言っちゃった。
なのであの、まあ、そこから比べるとね、このリマスターでもあの作られてるっていうことで、グラフィックとか、あとなんかこうね、画像のこのバトルシーンの演出面とかはね、すごくいい感じにまたグレードアップしてるんですけれども、うんうんうん、なんか幻想水濠伝をやっぱりやると、絶対108人も仲間いるんだから、絶対推し見つかるじゃん。
そうなんですよね。確かに。
でも逆に言うと、あの、特に女子勢はそうだと思うんだけれども、幻想すっこでにハマった二次創作の人って、なんか豊富すぎて大変だったんじゃないかなって思うんだよね。
いや、本当に多分カップリングも多かったし、なんかどっちかどっちもあるし、
うん、
結局多分、まあ、108人全部とは言わないけど、うん、やろうとすると掛け算が何千何万通りできるじゃないですか、ここ。
うん、
なのでね、多分当時の方たちはね、大変だったんじゃないかと。さすがに一応あのそこを知っていた中学生だったとはいえ、
うんうん、
やっぱり今ほどこういわゆるピクシブみたいなプラスのことあの、うん、エアストコミュニケーションサイトみたいなのがなかったので、
うん、
どうしてもこう個人サイトを漁るこう回るしかないような時代だったので、なかなか
もう、うん、あの支部を巡回する日々みたいな。
なんかそうそう、支部がまだない時代だったからね。
ああ、なるほどね。
そう、ある程度もうカップリングがもう、
うん
うん、メインしか私はその時は見れなかったんですけど、
うん、
確かにもうすごいあの掛け算も、うん、推しも大量性あったと思います、
ね、
あと幻想水濠伝、あのあれですよ、今日2、3年前かな、あのオーケストラコンサートが確か、
そうあったのよね。
うん、
あそこの時に私なんかそういうリマスター的なものが来るんじゃないかと思ったんだけど、そうじゃなかったっていうのが。
確かに、あれですかね、そのオーケストラ、あと結構でも確か追加公演みたいなの多分してたような気がするので、うん、そこでね、人気なのも分かって、さらに。
ね、だからもうね、そこでちょっとね、企画がリマスター出してもいいんじゃないかみたいなのがあったような気がするで、うん、まあね、その、年月的にはね、準備期間からもうそこから始まったみたいなのは全然整合性があるなと思うんですけれども、もしかしたらだからあれじゃない、来年の夏コミとかからまたあのいにしえの幻想水濠伝のあの乙女たちがまた新たに幻想水濠伝の島とかを作っちゃうんじゃないかなと思って。
ちょっと待って、いや正直ですか、今年去年がいにしえのオタクたちが、いにしえのオタクたちって言っちゃいましたけど、いにしえのオタクたちがすごいたくさん出てて、っていうのがあのスラムダンク、
ああそうね、
スラムダンクでそれこそ20年離れてますとみたいないにしえの方たちと新規がわーってなんかこう結構出てきたらしくて、イベントとかもかなりなんかやっぱ昔そうだったんですよみたいな人たちが来てたらしいので、
うん、
ちょっとまたもやいにしえの原神ファンが、
ね、そうだから他のね沼に移動してたご婦人方が皆さん幻想水濠伝沼に再集結し始めるんじゃないかなっていう楽しみはあるんですけれども、いや、そういった意味では、だから、なんて言えばいいの、新しい世代間交流が、
うん。
できそうな気がする。
確かに。
ね、昔、幻想水濠伝でね、二次書いてましたっていう人が、復活、うんうん、ね、して、さ、 サークル参加っていう場合もあるだろうし、このその新規の人たちが、幻想水湖で面白くて大好きになったんでって、創作してみましたみたいなのが、ね、同じ島の中にいるかと思うと、ちょっと楽しそうだなと思って。
ね、しかもその、なんかプラットフォームもスイッチもあるってことは、ほら、なんか、今さすがにプレステのハードキー持ってないっていう、あの、院生のご婦人方がいても、まあ実は家族でスイッチは持ってるとか、あり得るだろうし、Steam でできるんだったら、あの、パソコンがあればできるのであれば、ちょっとハードキー持ってないけどパソコンでやろうとかって、また多分出てくる。そうそ
う。ね、なんだっけ、あの、3D のなんか、すごいリアルな画像がグリグリ動く系のゲームではないので、リマスターの方も、そんなに負荷が強くないっていう意味では、Steam さんに、で、やりやすい、そんなにスペックを求められない感じなんじゃないかなと思ってるので、ね、なんか、この20年ぶり、まあ、もう約30年ぶりぐらいに
、そんなのあるか。
あの、幻想水湖殿沼にお戻りになられるね、ご婦人の皆様方が今からね、アップを始めてるんじゃないかなと。
そうですね、ちょっと私も今アップを始めなきゃだって、来年のさ、あと半年じゃないですか、ね。
そうそう。だから今から、あの、もう一度振り返る私の中の幻想水湖殿を。
ちょっともう改めて
自分の中で、ほら、オタクってさ、自分の中で考えてる相関図と、公式設定の相関図が大いに違う時があるじゃん。
ありますね。あの、どっちが公式だっけって、あの、そうそうそう、これ公式だと思ってたみたいな共通幻想があるんですよね。
そうそう。なんかね、あの、公式だと一切交流がなかったはずのキャラ同士が、なんか一時期、あの、ね、同じエリアで暮らしてたとか、なんか勝手な追加設定をオタクはね、想像しちゃうしね。本当に公式設定との境目が分かんなくなるしね、やばい瞬間があるので、なんかそれをもう一回皆さん、あの、自分の中の相関図と公式の相関図をもう一度再確認してから、そのね、新しいリマスター版に触れていただければと思います。ちなみに、あの、私、あの、ずっと、あの、6月から、エルデンリングの DLC をずっとダウンロードを初日に、まあして、配信初日にして、はい、なんだけど、なかなかまとまった時間が取れなくって、全然終わらせてないのよね。はい、うん、やっぱり、こう集中すると2時間とか3時間があっという間に飛ぶので、ちょっとスケジュール的に。
あの、なるほどですね。あの、2、3時間をきちんとこう確保できる時じゃないと。
そう。何かしながらじゃ無理なので、特にエルデンリングは。なので、もう、しかもね、あの、まあ、あの、ご存知の方も多いと思うんですけど、エルデンリング、いわゆる死にゲーと言われてて、もう容赦ない難易度で、もう敵から2発、下手したら1発食らったら、あの、瞬時に、あの、you dead って表示が出て。
難易度が高い。
なので、だからね、もう私、本当に下手くそ勢だから、もうトライアンドエラーで、もう、親の顔より見たマップみたいな感じのダンジョンが死ぬほどあるんですけど、もうこのダンジョン、ルート辿るの何十回目かなみたいな、何回も同じところで死んでは繰り返し入り口に戻るみたいなのがあるので、なんですけれども、まあね、もう折り返しはちょっと超えた感じなので、ね、早くエルデンリングの、DLC を終わらせたいなと思いつつ、で、あの、あれなのね、あの、幻想水湖殿と、ま、同じ、あの、コナミさんのゲームなんだけれども、サイントヒルもリメイクするんですよ。
え？そうなんですか？
サイントヒルの2が。
あら、まあ。
で、しかもこれ発売が来月の8日なの。
すぐじゃないですか。
すぐ。そう、だから、あの、なんだっけ、こう、新しいトレーラーとかもいっぱい出てきてるんだけれども、結局もう発売になったのが遥か昔なので、みんなもう一回、あの、サイレントヒル2ってどんな話でどんな主人公がどんな風なキャラクターと出会うかとかを、もう一回冷静に整理しようぜっていう、その、イニシエのサイレントヒル2のファンの人たちによる、こう、なんて言えばいいのかな、考察というか、まあ、あの、概要を、あの、俺なりに整理してみましたみたいな YouTube とかが、ガーって出てきてるんだけど、 おかげさまで私、サイレントヒル2のチャンネルとかを追ってないにもかかわらず、うん、YouTube って、こう、なんていうの、おすすめ欄があるじゃん。うん、
はいはい。
あそこが、もう、サイレントヒル2がバーンって並びまくって。
どんだけ見たんですか？どんだけ見たんですか？
いや、私自身はもう、サイレントヒル2怖くてできないんだけれども、ゲームの方の、
うんうん。
YouTube いろいろ見てたら、なぜかおすすめにサイレントヒルズがバーって並んで、無駄に怖いっていう。みんなサムネイル画が怖いんだよ。だからもう無駄に怖くて、その怖い絵を見ながらコーヒー飲んだりしてるんだ、さ。うわ、ということで、まあ、ゲームの話はね、他にもいっぱいあるんですけれども、まあ、姫がね、本日ゲストということで、ちょっと、幻想水湖での話は、ぜひしておきたいなということで、はい、お伝えしました。改めてお伝えします。幻想水湖で 1-2HD リマスターが、現段階では、来年2025年の3月6日に発売ということが、一応決定をしております。続報がどんどん出てくると思いますので、皆さんですね、公式チャンネルの方とかも、YouTube には上がってると思いますので、こちらチェックしていただければと思います。ということで、ここからはアンケート。の、ご紹介のコーナー行きたいと思います、今回のアンケートテーマはあなたの大好きなところと改善したいところです。早速リスナーの皆様より、ご投稿いただいてますのでご紹介をしましょう。こちら、まず最初はラジオネームミサさんです。ありがとうございます。私の改善したい点は、自分の意見があってもその場にいる友達が違う意見だったとしたら同調してしまうことです。私が何か言うことで雰囲気壊しちゃったらどうしようとか考えて、そうだよねとか同調しちゃうんですけれども、35歳にもなって自分の意見が言えないのもどうなのかなと思っちゃうし、そもそも自分の意見を言って空気が悪くなったとしたら、それはそれで自分の責任だし、意見が違うことで友人と疎遠になってしまっても、まあその程度のつながりなんでしょうかね。分かってるのについつい同調しちゃいます。私の大好きな点は、大好きなことならば手間を惜しまないことです。仕事とかは集中力も根気もそんなにないのに、趣味の編み物なら、編み物が趣味なんだ、ミサさん。編み図とかなくても、どんな風に編んでるのかをネットの写真拡大したり、想像して試しに編んでみたりして、試行錯誤しながらちょっとずつ、自分のスキルを上げていってる最中です。毛糸の在庫がたくさんある手芸屋さんなら何時間でも入れます。幸せの空間ということで、でもね、この、うん、やっぱ同調してしまうっていうのは、まあ、雰囲気壊しちゃったらどうしようとかね、やっぱそういうところの配慮っていうか優しさっていうのもあるんだろうね、きっとね。
そうですよね。なんか相手が言ってることを否定するんじゃないかっていう、多分そのね、相手が傷つくかなとか、この空気壊しちゃってなんかこう変な感じにね、みんながこうなっちゃうのが、ただまあ35にもなって自分のまあなんか主張ができないというのに対してのなんかモヤモヤ感も同年代としてはやっぱりわかりますよね。
なんかね、ね、仕事とかのね、場だったら、まあ仕方ないかなっていうところも多分あるんだろうけど、うん、まあね、こと友人関係において、どこまでそのね、自分の意見を言わないで、同調しちゃうのか、なんかお家に帰ってから、なんか自分の意見言えばよかったなとかって、やっぱりね、寝る前とかにこう思い出しちゃうぐらいだったら、ね、そんなにその、言えばよかったなぁのモヤモヤがずっと続くんだったら、ちょっと軽くワントライ、次回からなんかそういう局面の時に、そういうの意見もあるよね、みたいな手で、でもこうか、私はこう感じるんだ、みたいな、ね、こう感じるのが正解だよねっていう正解は多分ね、どのネタにおいてもないとは思うけど、じゃあ自分の意見表明みたいなところはちょっと、ね、
そうそう、してもいいと思うし、なんだろう、その意見が違うということ自体は、意見を例えばその否定すると同意義ではないですし、その人の意見を例えば否定した、この自分がそれに対してあんまり肯定ができないかといって、その人自身を否定したわけではないので、なん んかその辺がなんかうまくない人が多いなとは、ちょっとうまくない人、なんか、あの、議論じゃないけどトークしている中で、相手が言ってることの肯定否定と、相手自身の肯定否定はまた別の話なので、そこがね、なんか、なんかその、話してても、いや、あなた自体を、あなた自身の否定じゃなくて、この言ってること自体に自分はこう思うな、みたいな。
そうそう、なんかね、相手の意見をね、ここね、受け取る、尊重するとかっていうのと、ね、自分の意見を表明するっていうのはね、別の行為だから、なんか、まあね、その相手の方がね、それをね、なんかもうね、すごい、脊髄反射で、あ、なんか否定されたみたいに、思ってしまう方なのかもしれないけれども、その仲いい方が、でもなんかね、こういうふうにも思うんだよね、みたいな感じの伝え方の、なんか、カルチャブをまず一個打ってみるっていう。でね、そこで相手がなんか、なんか自分のこと否定されたみたいな感じの反応をする方なのかどうなのかも含めて、やっぱりね、こうね、その方とね、まあ、お付き合い、ね、人とのお付き合いの中で、じゃあ、一生自分のがね、言いたいこと言わないで同調するのが正解なのかって言ったら絶対そうじゃないと思うので、ね、なんか絶対そうするとね、自分のマインドの中でね、破綻が起きそうな気がするから、それだったらちょっと軽いジャブでまず、ね、意見、私はこういうふうにも思うよみたいな感じで言ってもいいのかなっていうふうに思いますね。あと、編み物が大好きっていうの、すごいめっちゃ羨ましいんですよ、私。
はい。
私も編み物、ほんとど下手くそで。
あ、そうなんですか。
ね、小学校3年生か4年生の時に、はい、うちのお母さんから、うちのお母さん、めっちゃ編み物とか、洋裁とかが好きな人で、で、編み物教えてもらったのね。なんだけど、はい、もう私が、編み物が下手くそで、なんか、編み目の数がどんどんどんどん変わっていくみたいな。なんで編み目がどんどん減っていってるんだろうね。マフラーのはずが、どんどん、ね、はい、鋭角にこう、天秤に向かって収束していく謎の編み物になっていくみたいな。
山になってる。矢印みたいな。
ね、なんか、うん、斬新なクラスを作ってしまったりとかがあったので、編み図とか私も本当一切理解できないまま来てるので、あれから編める人、本当すごいなって、ちょっと純粋に。
本当に思います。私、なんか、毛糸から物体になってるのがわからないですもん、もう。やったことがなくて。というか、もう結構やっぱ苦手で縫い物関係とか、編み物もしたことがなくて、なんで棒二つと、毛糸で形になってるのかが全くこう理解できないまま、ふえーと思ってこう見てる方なので、だから本当にそれにね、やっぱり集中できるっていうのはすごいことだなと。
ねえ、
思います。
私も思う、うん。私ね、一個だけまあ、いろんなものを、母親が編んでくれたり、まあ、洋服作ってくれたりとかもあったんだけど、編んでもらった中で私ね、一番ね、未だに気に入ってるっていうか、思い出に残ってるのがあって、
はい、
ニットのワンピース。
え、作れるの？え、ニットのワンピース？人間の？
はい。人間の、私の。
すごい。
長女のエミのワンピース。
すごい、なんかぬいぐるみとかじゃなくて。
そうそう、ワンピーが、すっごい目の詰まった、ニットで、なんか、
はい、
ワイン色の、ワンピーなんだけど、袖の部分と、あと襟の部分だけ白の、
はい、
なんか、そのニットのワンピースを、が、すごい未だに思い出に残ってる。ワンピーよく作っただとも思うけどね。
あんな立体物、わからない。
ねえ。で、わざわざ私のサイズに合わせて作ったってことは、多分、編み方とかすごい工夫してサイズとかね。
そうですね。
こう、ちょっとフレアスカートっぽくなって、広がるスカートだったから、ちゃんといろいろね、考えてやってくれたんだと思うけど、あとね、年子の弟と全く色と形が一緒のセーターとかね、割と小学校時代は、来てたね。
すごい。
弟とおそろっていう
弟とおそろもそれもなかなかないですけどね。
弟と全くおそろの何点かそういう写真とかが残ってて、よく子育てでね忙しいの、ほとんどワンオペで子育てしてたのによくやれたなと思って、うん、もう純粋にそれは尊敬します。次のご回答ご紹介いきましょう、はい、続きましてはラジオネームリオンさんです。ありがとうございます。自宅の掃除をサボるのを直したいです。毎日やらなきゃなと思いながら、たった2部屋の掃除機かけすら週1回、棚やテレビ台のほこりをクイックルワイパーで掃除したのなんて梅雨前。やらなきゃやらなきゃって思っているのと同時にやらない理由を探しています。本当は綺麗なお家にしたいんです。掃除キャンセル税から卒業をしたい。そして好きなところというより誇らしいのは、フルタイムで仕事をしながら家庭菜園で結構な収穫量の野菜を毎年育てているところです。すげえ。
すげえ。
プランターや深めの植木鉢でも結構いけます。物価高の中、割と豊富に野菜を食べれるのが嬉しい。ネギ、トマト、シシトウ、シソ、ピーマン、人参、ジャガイモ、いっぱい取れます。無駄にベランダが広い謎物件にあえて住んでみて大正解でした、ということで。かなり広いベランダ、謎物件っていうぐらいですからね。
ベランダで作ってるんですか。
ベランダに書いてあるね。
すごいですね。プランターで作れるってことなんですかね。
なんかね、じゃがいもとかって、深いさ、はい、10キロぐらいの米袋みたいなでかさの、
はい、
土に入れられるものがあったら、そこでじゃがいも作れるらしい。
ああ、そうか、下に行くからね。なるほど。
そうそうそう。根っこのエリアが深めに確保できたら作れるっていうことで。
いや、にしてもすごくないですか？今10種類ぐらい作ってましたよね。
でもさ、トマト結構さ、難関、人は難関って言うけどね。
うんうんうん。聞きます聞きます。
ねえ、うちの実家でトマトが収穫できた試しがなかったよ。
作ってたのと。
なんかね、庭の一角に、野菜を植えてみたいな感じでやってたんだけれども、一番食べ頃を知ってるのはやっぱり野生の動物だから、
うんうんうん、
明日ぐらいだなと母親が思った日の早朝の4時ぐらいに全部持ってかれてるみたいな。
野生すごい。
野生すごいよ。
わかってる。
でもね、いいね、なんか、こんなね、人参とかじゃがいも、ピーマンとか、ししとうとか、ね、もういいです、ね、大充実じゃないですか、これ。
ねえ、なんか、美味しそう。こんだけあったら毎日いろいろ作れるし。ね、
そうそうそう。
物価高ですもん、今もスーパー行ったら、物が高い。
高いのよね。しかもさ、沖縄さ、なんか今週末台風来そうじゃん？
ねえ。
また野菜の値段は。上がりますわよ。ねえ、もう、今でさえ高いのに、また上がるんかい。
ここから上がるんかい。
キャベツが一玉800円とかする世界線に行きたくないんですよ、私。
本当に、どこの、そんな世界線あるのっていうぐらいのありましたもんね。なんかびっくりですよ。
もう、本当ね、沖縄、本当に台風でね、物価がすごい変わるので、ね、あんまりね、そういうものに、まあね、生活必需品というか、まあ、食べ物なので、影響が出ないでほしいなーって思うんですけれどもね、台風ばっかりは来てみないとわからないということで。
そうですね。
はい。続きまして、こちら、ラジオネーム、東町の人さんです。ありがとうございます。自分の好きな点は、楽天的なところです。これのおかげで救われてるなと思ったことが何度かあります。改善したい点は、勉強とか何かの準備を結構ギリギリにしかやらないところです。もう少し早くやっておけばよかったのになぁと反省するのですが、点点点ということで。
でもこれ締め切りに間に合ってるんだったらいいんじゃないですかね。
今のところね、取り返しのつかない
そうそうそう
ことにはなってないから書けるんだろうね。
ということですよね。そう、準備取りかかるのが遅いけれども、多分最終的な締め切りには間に合っているという。
取り返しのつかないポカはやらかしてないからこそ書けるんでしょうね。
っていうことですよね。 なので、まあ、だったらば、まあ、セーフじゃ、大丈夫じゃないですか。
ねえ。
うん、まあまあまあ、
まあまあまあまあ、あのね、今後の保険のためにもね、気持ち早めに、今後はちょい気持ち早めにやっていただくのがいいかなという。
うんうんうん
うん、あでもなんかまあ、楽天的なところは、うん、私も実は自分の好きなところは楽天的っていうか、うん、まあ、うん、まあまあまあ、楽天的だね。なんか、うん、あの、実は考え始めたら結構心配性っていうか、考え始めるとどんどんなんか良くないこと、ね、あの、はい、まあ、誰しも寝る前とかってよくあると思うんだけれども、なんかね、心配なこととか考え始めると、ずっとそっちから、うん、そっちの方のダウン系の、なんか
思考
から、
ね、はいはいはい、そこにね、
うん、あの、上がれない時あるんだけれども、もう、私、あの、割と人生の早い段階で、いくら心配しても、怒ることは怒るし、怒んないことは怒んないし、大体失敗してることの9割5分が怒ってないなっていう、実感に至ったので、
だったら、いや、わかります。うん。
ね、だったらこうね、なんかね、こうなんか自分をね、あの、凹ましたりね、あの、ちょっとブルーになるような、うん、その、良、うんうん、くないことを想像してしまったりとかっていう時間、うん、もったいなくっていう、なんかね、タイパの言い方が合ってるのかわかんないんだけど、そのね、あの、よろしくないことをね、起きるかどうかわからないことを心配する時間よりも、もうちょい楽しいことを考えていきたい。
いや、そう、わかります。私も結構楽天的な方なので、
うん、
まあ、準備はするんですけど、できるだけの準備っていうのはするんですけど、うんうんうん、でもなんかその、失敗したことを考えても、違うな、なんだろうな、あの、そう、でも本当に、最悪なことは考えるけど、大抵9割起きないし、うんうん、最悪なことが起きた、どうしようっていうけど、あの、起きることしか起きないというか、
うん、
起きるべくして起きることしか起きないというか、
うん、
なので、そんなにリカバリー本当に効かないことって実はそうそうないですし、
うん
うんうん、なんかそれを、こんなこと起きたらどうしようと、こんなこと起きたらどうしようって考えすぎて眠れなくなっちゃう方が自分のパフォーマンスも悪くなるし。
そうそうそうそう。
うん、
全くその通り。だから私も、あの、姫が言ってた通り、やれる準備は万端にしておいたら、もう万端にしてあって、その準備が終わったら、もうあとは、もうね、あの、うまくいってるイメージの方しか頭に浮かべないようにしてるっていうか、うん、ね、うん、あの、そうするとなんとなくいい感じに回ったりとかするよね。
うんうん、しますしますします。大体、あの、実は物事って意外と準備な段階で、なんか準備の段階で見えてるので、うん、準備して、なんかここまで準備して、こんな感じでうまく流れるだろうなってイメージができれば、大体うまくいくっていうのは絶対ある。
うん、
まあ、ごめんなさい、これはなんか仕事上その舞台関係とか、なんか演奏関係があるので、うん、コンサートとかも結局ここまで準備できてれば、まあ、あと流れる。
うん。
だろうっていう、何かあっても、うん、まあ、ちゃんと取り返しも聞くみたいな感じなので。
うん、ねえ、なんかでも前倒しで、その、ね、もう自分でやれる限りの準備をしたら、うん、その準備の中で、もう、これ以外の、あの、結局、準備の中で、こうね、心配な点とかも、あらかじめね、こう、防ぐための、うん、準備もできるし、
うんうん、
で、あらかじめ準備できないトラブルはもうどうしようもないもんね。
そうなの、そうなの。準備できないことはしょうがないですよ。
ねえ。
もう。
なんか、ほらね、自分が一人でオペレーションする何かだったらいいけれども、ね、こうね、他のね、人がね、いろんな人が関わってくるってなると、絶対準備できない、ね、あの、トラブルとかも起こってくるし、うん、ね、もうまあ、そういうこともまあ、あるだろうなっていう、織り込み済みで、もう行くっていう、なんか、変な、あの、度胸の座り方
を、そうですね。
するようになったら、割と、ね、なんか、とんでもないことが起こっても、どうにかなるみたいな。
なる。
どうにかしてきた実績の、私たちなので。
そうですね。
それぞれが。ね、もう、ね。
大丈夫です。
そう
大抵のことはもうどうにかなるし、大抵の悪いことは起きない。大丈夫。
ね、自分がね、結局どれだけ準備できてるか、だなっていうところにね、
う
ん、あの、たどり着きますね。
はい。
なので、まあ、東町の人さんの、その、結構準備とかね、勉強ギリギリにしちゃうっていう、ね、あの方は、あの、 同じ労力かかるわけじゃん、準備って、うんうん、一通りの準備って同じ労力をかけるんだったら割と早めの方に済ましておいた方が自分のメンタリティ的にも絶対いいと思うんだ、はい、もう準備が済んだ、準備完璧とかって、で、あの余裕があった時にもしかしたら、あ、準備足りてなかったっていうところを気づくかもしれないし、うんうんうん、結構ギリギリだったら自分の準備の振り返りもできないからね、うん、そこはちょっとね、同じね、例えばあの準備に20時間かかる作業だったら、その20時間前倒しにやっちゃった方が絶対に自分が楽だから、うん、だし結果ね、失敗の確率が減るので、
うん、
これはあのおすすめします、割と前倒し、そう、私ねすごいね準備の前倒し癖があって、
あ、はいはいはい、
だからあの司会の仕事とかするときにもう資料とかが割と出揃ってて、あの、うん、進行のタイムスケジュールとかも割ともうあの出てるやつだったら1ヶ月ぐらい前から司会の原稿を書いちゃうのね、
はい、
で、まあ、直前になって変更点とかももちろん出てくるから手加え直したりするところもあるんだけれども、うん、そのもうあらかた準備できてるって安心感が早く欲しいから、なんかね準備しなきゃなって思ってる方がね私はめっちゃストレスなので、もう早めに終わらしてこのストレスから解放されたいっていう強い気持ちで、でもあまりにも早く準備しすぎて全然内容変わった時に結局一からやり直したこともまあないわけじゃないんだけれども、
あ、まあでもそれお仕事がね若干そこはもうね、
うん、それはもう人が関わることだからね当然なんだけれども、まあそうだよなっていう、早めに私は終わらしてその、うん、あの準備しなきゃなっていう追い込まれる感じのストレスからは解放されたいタイプでございます、うん、続きましていきましょう。こちら、ラジオネーム、かずきさんです。ありがとうございます。僕が自分の大好きなところは、根気強さです。難しい資格試験に挑むときとか、趣味のレベルを高めたいときに、今週はここまで進めて、振り返りを日曜日にやろうとか、計画を立てて、コツコツ進めるのが性に合ってます。それを半年とか、1年単位でやったりします。素晴らしい。努力というよりはちょっとずつでも進捗進んでる実感と達成感を小刻みに感じることでまた前に進めるっていう感じかな。改善したいところは書籍代に対しての財布の紐が緩すぎるところです。わかる。
いや、しょうがない、ね、オタクは
ね、本って意外と増刷予定なしとか絶版が早かったりするので書店での出会いに一期一会を感じてしまい、結果的に書籍代が毎月結構な額に。読書好きなので損した気分にはなりませんが、ハードカバーを文庫化まで待つとかの対応ができたらいいよね。でも文庫化しないタイトルもあるので判断難しいですよね、ということで。
なるほど。
でもこの根気強さは
素晴らしい、
いいね。この、うん、かずきさんが書いてらっしゃったので、なるほどと思ったのが、その、あらかじめ計画を立てて、進捗進んでる実感を小刻みに報酬として自分に与えてるっていうのは、うん、勉強の仕方としてはすごくいいなと思ったんですよ。
いや、いいと。私は、私も結構ここ数年資格試験みたいなのをずっとやってるんで、勉強してるんですけど、うん、結構その、どっちかというとそのタイプな、まあ、なので、あの、半年とか取らないけど、うん、3ヶ月とかでスケジュール組んで、チャプター1をここの10日で終わらせるとかを、うん、なんか最初でとりあえずスケジュールをわって作って、それをなんかやっていってた時に、あ、スケジュール通りに行った時の、なんか気持ちよさみたいな、うん、あ、もっと早めにここ終わったじゃん、よしよし、みたいな、そこでの達成感、はわかる、すごい感じるのでわかります。でもそれをもう年単位とかだとすごいです、この方
ね。え、なんかきっとね、うん、多分いろいろね、あの資格試験いろんなのに取り込まれたり、その趣味のレベルも上げたい時にも、うん、しっかりそういうね、あの準備とか勉強しないとね、高められないで、ね、趣味をお持ちなんだと思うんですけれども、なんかね、こういうね、ちょっとね、あのその自分が進捗がきっちり進んでると気持ちがいいっていうね、うん、あの感じの脳がね、報酬をくれるタイプの性格の人はね、この勉強の仕方が本当に合ってると思います。だから両極端だよね、この切羽詰まらなきゃ取っかかれないっていう人もいるし、でもそこで謎の爆発力っていうか集中力をね、うん、あの発揮する人もいれば、このね、1日30分とか ね、あの15分でもちょっとずつ進んでる方が自分はいいんだっていう人もいるし、これって結局あれだよね、自分とマッチしてる勉強の仕方をどの段階で気づくかだよね。
そうですね。
これが割とさ、中学生とか、ね、
はい、
学生時代に、そうそうそう、あの、自分はこういう勉強の仕方が一番合ってるんだって見つけられた人の方が、もうラッキーだと思うんだよ、私。
いや、それは確かに。あの、10代の時にそれが分かったら一番いいんですけど、うん、あの、私、意外と、あの、こういう、なんだろうな、のって、すいません、同人誌作ってる人、書いてる人は、多分、結構こう同時に書いてる人も、なんかこのイベントに出すために、すごいなんかよくわかんないパワーで本出す人と、ちゃんとこうスケジュールきちんと組んで本出す人いると思うんですけど、うんうん、なんか、ちょっとこう似てるなじゃないですけど。
うん、わかる。
わかります。通じるものがあるというか。
そうそう。
私は結構そっち。そっちから今自分のこのコンスタントの勉強の仕方が合ってるなっていうふうに来たので、うん、なんか10代、だからで分かるのは一番いいんですけど、やっぱ2、30代でもこう趣味だったり何かしらのこう達成する何かを持ってる人はこう、そこでね、何か合ってる相性の勉強の相性、勉強の仕方の相性が多分あると思うので。う
ん、ねえ、なんか、でも聞くもんね、なんか、こう同時作家さんとかで、36ページの本を出すんだけど、1日あたり何ページ書けばいけるみたいなのの計算の仕方がすごいおかしい人とかいるじゃない。
いる。
アシスタントがいるのかみたいな、すごいスケジュールの切り方している人とか。
いますよ。
一人で書くのにみたいな。
そう、まだネームみたいな人とかね、入校この日だよねみたいな方とか、でも本当仕上げてくる方いますからね。
ねえ、もうびっくりするようなね、スケジュールの切り方してね、最終的に自分のお母さんにトーンを張ってもらったっていう人がね、いる、あの、ギリギリの世代なので、私たち、今はデジタルだからあれ
ですけど。そうですね、デジタルですね。
いにしえの頃はね、あの、炭のお母さんとか兄弟に塗らせた経験のある人結構いるから。
なるほどね。
うん、
炭はさすがにちょっとないですけど、まあでもあの入校の時のあの私文字書きだったね、その PDF、なんかその入校前のなんかこう何ですか、こう構成する時のものを本当に友達に投げたことがあります。すいませんって言って、中身は読まずに、あの綺麗に直してください、この構成のあれをページ数に。
でもね、なんかあの仕事の書類作っててもそうだけどさ、テキストって。あの自分で何度も読んでも破綻してるのに気づかないのが、ちょっと読したら一発で分かったりするから、結局なんて言えばいいのかな、あのね、商業作家さんだとこうね、あの出版社とかに構成の人がいるけれども、やっぱり一回他人の目通すのってめっちゃ大事だなって思うね、ああいうの見ると
本当に。ね、うなずきしかない。はい。
ねえ、なんかびっくりするような、ね、間違いとかしてたりするもんね。
します。
恐ろしいところです。でも、この、本に対しての財布の紐が緩すぎるっていうのは、もうこれはオタクとしてはしょうがないというか。
うん、でも、このなんだろう、スケジューリングの能力を多分、本当はその本の方にも使えるはずじゃないですか。うん、そのハードを文庫本まで待つっていうところに対して、だからこの出版社は大体ハード出して1年後に文庫になるだろうな、みたいな予測が立てられるから、スケジュール的にこう、まあ、やっぱ1年待つって考えると買うよね。
ああ、でも、この方が、例えば、ジャンルにもよると思うんですよ。特に、海外のノベル？
はい。
小説って文庫化す、どんなにハードカバーで売れてたり、すっごい有名な作家さんでも文庫が出ないことが結構ある。
なるほど。
私はこれの一番ショックなパターンは、まあ、早川の、推理物の、レーベルの中で、すっごい大人気で、はい、私もめっちゃ追っかけてた作家さんが、すごい長いシリーズを、書いてたのね。ある年から、早川が翻訳しなくなったの。
翻訳しなくなった。
結局、日本語版が読めない？
いや、それはちょっと辛いっすね。
なんかもう、泣いた。マジで泣いた。
原著読まないといけないってことじゃないですか、もう。
そう。だから原著読まなきゃいけないんだけれども、まあ、その原著も、この人はどっちかというとハードボイルドっぽい感じのこの 都会的な推理なので、うん、人物の会話とか表現が、いわゆるスラングとか俗語が多すぎるから、もう現象読めないのよ。多分本人、もともと翻訳してた方もすごい大変だと思うんだけれども、大変だったと思うんだけれども、なんかそういうのとかで結局出なくなった作家さんもいれば、そういえば小説界隈ではすごく大きなニュースになったんだけれども、ガルシア・マルケスっていうノーベル文学賞を取った人の100年の孤独。うんう
ん、はい、はいはい。
あれさ、100年の孤独が発表されたのって何十年前じゃない？
はいはい。結構まず40、40、50年前。うん。
今年文庫化されたのよ。
あれ、文庫ってされてなかったんですか？
うん。
あ、そうなんだ。
今年、ようやく文庫化されまして。
はい。
何十年越し？
あ、
そういうことが結構、まあ、海外の述べ、まあ、ジャンルにもよるんだろうけれども、海外の推理小説とかって割とあるのね。
なるほどね。
だから、お金がなかった大学時代とかは、
はいはいはい。私も
文庫化まで待ってた作家さんいるんだけど、
はい。
もうさすがに、文庫出ねえなと思って、もう泣けなしのお金でハードカバー買った、記憶結構あるもん。なので、まあ、ね、日本のノベルだったら割と文庫、ね、文庫とかはその出版社とかレーベルによって、割とね、1年後とか出たりとか、ね、まあ、3年以内には出るだろうな、みたいなのがあるんだろうけれども、しないものはしないんだなっていうのもあるので、まあね、この和樹さんがどのジャンルかはわからないんですけど、でも最近なんか、その、出版不況っていうか、紙媒体の出版が、やっぱり、はいはい、状況が厳しいっていうのがあるので、うんうん、簡単に文庫出してくれなくなったみたいね、国内のタイトルも。
ああ。でもそっか、そうかもしれないですね。なんか、やっぱ出版関係、紙媒体やっぱちょっと出さなくなってきたのか、楽譜もやっぱそんな感じがあるので、なかなかもう紙にしていかないんだろうなっていう感覚が、まあデジタルの方に移行してるっていう感じもあるんですけど、そうそうそうそう、多分本の方もある程度電子書籍とかも出てるので、ハードで出して文庫出さずに、まあ電子に行くとか電子とか、ですると、ちょっとこの10代とかが恋飲みづらくなりますね。
そう、出会いっていうのがね、うん、この、うん、割とで、表紙買いとかを私はして、新しい作品や作家と出会ってきたタイプなので、電書って表紙買いみたいなのないじゃない？
ないです、ないです。難しい、
ね。それこそ、本当奇跡の偶然で出会ったこの本みたいなのの出会いの仕方っていうのが、うん、結局は、電書だと、レコメンドで出会えるかどうかみたいなところになってきちゃうと、
うんうん、
ちょっとなんか本当に完全にランダムな中で、偶然の出会いをしたかっていうと、ちょっと違ってくると思うんだよね。やっぱおすすめって、その人の読書傾向に合わせて出てくるから、ちょっとね、全然読まなかったジャンルに行けるのかっていうところは、なかなかね、難しいよね。そういう意味ではすごい私だから、電書も、読むし買うけれども、たまに、そのランダムの出会いというか、一期一会の出会いをしたいがゆえに、リアルの書店に行くときが結構ある。一生この棚に立ち寄らなかったかもしれない棚の前通った時に奇跡の出会いをするタイトルってやっぱりあるので、
確かにあります
。そこら辺の出会いの仕方がね、うん、ちょっとね、できなくなってくる可能性は高くなるよね。
ありますね。なんか自分自身が10代で文庫の棚、本棚の前で、なんかそれこそ、なんかその、なんとなくあらすじとか何かとか見て、買って、ハマってっていうものがやっぱあったりするので、そういうね、やっぱ出会いがなくなっていく感じはあるかもな
ぁ。
な
ぁ、ですよね。いろ
いろと時代が変わってきますね。
では続きましていきましょう。こちら、魚クッションさんです。ありがとうございます。魚クッションさん。
魚クッション。
いいお名前や。自分の悪いところは飽きやすいところです。いいところは好きな物事に突進するところです。あ、突進するところは私もそうだな。ゲームとかもこれ面白いとなったらやり込むけど、最初のボス戦を終わらせたら飽きてやらなくなったり、たまーにゲーム実況とかで自分がやってたゲーム見たら全然知らないアイテムとかステージが出てきたりして、あ、 あのボス戦を終わらせたら次こんな展開あったんだってそこでわかるという。でもまあ、いっかーで終わります。あんまり続かないんです。始めるのは多いんですけどね、というところで。あ、最後まではいかないっていうことなんだ。うん、割とは最初の山場で達成感を得ちゃうタイプなんだね。うんうん、私割と逆なんだよね。もう意地でも終わらすっていう。
そうですね。結構あのゲームとかもね、結構やり込みますもんね。
やり込みしがちだし、トロコンしがちなんですよ。いや、でもね、なんかあの、結局、やりたいタイトルがいっぱいの時、ね、あの、積みゲーじゃないけど、ある時に、もうなんか、ちょっとこのゲーム肌に合わないかもっていう時に、もうやめたい気持ちっていうか、ここで一旦終わらせたい気持ちもあるんだけれども、うん、なんか自分の中の終わらせたいっていう意地が、意地だけでやってる時がね、ないわけじゃないっていうのが正直なところです。ちょっと巻きでいきましょう。続きまして、はい、花ちゃんさんです。ありがとうございます。私、人のペースに合わせてしまう人間なので、疲れてしまう。疲れててもみんなと集まるし、もう家に帰りたくてもカラオケ行こうってなったら、そこで帰れなくてカラオケ行ってしんどくなります。そこで断れる人が羨ましいです。改善点はそこです。自分の好きなところはどこだろう？あんまりないかな？もっと自分の意見を言える人間になりたいな。花ちゃんもね、周りのこのね、あの、一緒にいる人のこと考えちゃうんだろうね。うん、意見、言いづらいとかね、その、誰かがね、どっか行こうとかだったらね、ちょっと次の日仕事朝早いんだけどとかって思ってても、
ね。あちゃーってね、行っちゃう。
まあ、じゃあ、行こうかなっていうふうになっちゃうってね。まあ、これできる人本当に優しいんだと思うよ。もう私ぐらいの歳になってくると、もうね、明日きついんだよ。もう本当今日撤収しますみたいな感じの。
いやいやいや、本当に私ももうあの、
もう寝ないと、きちいみたいなことを正直言って。そうそうそう。
カラオケ行こうって言っても、ごめん、ちょっとご飯食べたいってもう帰りますとかってね、帰りますからね。
そうそうそう。でもそれでね、お互いにね、あ、じゃあまあ、あの、また今度一緒に行こうねっていうね、あの、友人関係とかが構築できてるんだったら、本当にそれはそれで幸せなことだし、ね、そういうふうに言える、ね、あの、お友達、かもしれないよ、うん、本当は、
うんうん。本当はね、
そうそう。行くことがないだけで、本当はね、あ、じゃあ、また今度ね、みたいな感じでね。じゃ今日みんなもとりあえず解散しようか、みたいな感じで言ってくださる方もいると思うので、うん、そこはね、やっぱりね、あの番組の最初にも言ったようにね、ちょっと軽いジャブから始めてみるの、全然、うん、いいと思うよ。結局自分がきつくなるんだったらね、そうじゃない方がいいからね、行ってみよう、まずはとりあえず。ということで、続きましては、ラジオネーム、太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。改善点は山ほどありますが、基本的に自分はダメだなーって思いがちなところです。そうでもないってことはわかるんですけど、良いところは周りの人に恵まれてるところですかね。これに尽きる。本当私の周り、面白くてすげえ人しかいない、今後ともよろしくお願いしたいということで、もちろんエミッペも含むということで、ありがとうね、太郎ちゃんということで。はい。で、自分はダメだなって思いがちかもしんないけど、うんね、周りもそうじゃないってことはめっちゃ分かってるからね、太郎ちゃん。太郎ちゃん、分かってるからね、私。太郎ちゃんすごいと思ってるからね、いつも。そして最後のご回答です。こちら、ラジオネームトゥクトゥクさんです。ありがとうございます。自分の好きなところ、推しがやるライブツアーをできる限り調整して全通し、グッズは全種類買う。その結果、体調がおかしくなったとしても悔いはないです。自分の改善点は、周りが見えなくなるところ、親に言われました。自覚はありますというところで、なかなかです。ちなみに、ね、ちょっと打ち合わせで話したんだけれども、はい、私と姫の、共通の改善したい点が、物事にハマったら初速のスピードがおかしいっていうところな。
はい、本当です。もうね、初速がね、ちょっとこう、そこら辺の台風よりは早いですからね。
ね、本当にね、もう大リーグ級のスピードで、
もう、
ね、なんかで、ね、なんならハマり始めの最初のね、10日間ぐらいの記憶がないぐらい。
ないですね。
なんかちょっとテンションがおかしなことになってしまうっていうね。まあね、オタクにしてはね、皆さん、そういう感覚をお持ちかと思いますけれども、まあね、オタクならではのそういう、まあ改善したいけれども、きっとこれ改善されないまま一生行くお付き合いすることになるんだろうなっていう点ではございますね。はい、ちなみに、来月のアンケートテーマなんですけれども、来月10月、まあ、食欲の秋ということも含めまして、テーマは、あなたが食べてみたい、 漫画、アニメ、ゲーム、映画に出てきた食べ物ということで、まあね、今ね、いろいろなね、美味しい食べ物出てくるアニメとかいっぱいあるので、ぜひぜひ皆さんご回答をいただければと思います。ということで、次回はですね、10月9日夜7時からとなります。本日はですね、番組準レギュラーニコ姫の上地エリサさんにお付き合いいただきました。エリサさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お届けしたのは、ミミミと
ニコ姫の上地エリサでした。
それでは皆さん、さようなら。締めバイ。さようなら。Sitting there.